ムのラジオ。
皆さんこんばんは。ハムのラジオの時間です。ハムのラジオはアマチュア無線化によるアマチュア無線の番組です。今日の相手は JR3QFB サンキューと、
はい、JR2KHB 須田と
JJ1TST ユキです。アマチュア無線女子トークのマミー&ユッキーで番組をしております。初心者向けの、ラジオ番組をやっております。
はい、JJ1 の ITH リオが最後になりました。今日の話題、
ハムフェア2024その2ということで、ね、はい、お送りいたします。それでは最後までお付き合いください。
この番組はきっと人生はもっと楽しい無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りします。
さてさて、今回も先週に引き続きましてね、ハムフェア2024の会場からお送りいたします。
はい、ジメックスですね、今回の会場。
そうそうそう、はい、ジメット X。 違うか。
中はね、結構空調、中は効いてる、
ね、中はいいんですけど ね、
外がやっぱりまだこの夏の、ね、暑さで、
ちょ
っ
と厳しい感じですね。
むしっとしてるね、先ほどの、うん、ジメックスはやっぱりジメジメしてるっていう、
うん、でもね、もう2日間目の、ね、終わりだからね、なんとなく
もう最近は片付けの音がキンコンカンコン響いてて、
そうそうそう、音にね、気になっちゃう、
あれーという感じがしましたけど。
ね、でも皆さんね、楽しんでね、ね、待っていただけてたらいいななんてね、思いますね。
今年ですね、はい、インタビューを14箇所やりましたね。
あ、頑張りましたね。
後でディレクターが苦しむ姿が目に見えてうふうふうと北斎でおりますが、結構いろんなお話も伺えた。で、それ以外に今までその常連で、インタビューさせていただいたところは省いてますんで、そう考えると結構網羅率が高いのかなという、うん、
新しい話がいろいろある感じですよね。
そうなんですよね、うん、で結構あったんで、あれと思われるインタビューもありますが、これが無線の世界かという部分も含めて、いろいろ楽しんでいただける内容かなというふうに思ってますので、本編の方を楽しみにしていただければというふうに思います。
はいはい、ということでね、うんうん、今回も、ね、ブースでのインタビューをお送りいたしますのでね、皆さんにお聞きいただきたいと思います。ということで今日の話題はハムフェア2024その2ということでお送りいたします。それでは最後までお付き合いください。
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画では、アマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成家庭講習会を実施しています。専任の講師が懇切丁寧に講義を行いますので、どなたでも安心して講義に挑んでいただけます。皆様のお近くで開催される講習会をご確認いただき、ぜひ受講をご検討ください。詳しくはウェブで QCQ で検索。
はい、それではハムフェア2024年その2、初めのインタビューは JAXA ハムレディオクラブのブースでお話をお伺いしました。
ハムフェア2024で、今回ですね、JAXA ハムレディオクラブということで、そちらの方に お伺いしています。まあ、特に JAXA という意味では、前に月面着陸スリム搭載のロボット LV1、まあ、ハムのラジオでも、ね、ご紹介しましたけど、それを、展示されてますのでお話をお伺いしたいと思います。では、お名前とコールサインお願いします。
はい、JQ1ZVI、鳥居渡です。よろしくお願いします。
まあ、よろしくお願いいたします。ということでね、ここのブース、JAXA ハムレディオクラブということで、月面着陸機スリム搭載小型ロボット LV1 ということで、それからもう一つは世界初の月面アマチュア無線局、ここいろいろとね、私も話題になりまして、放送でも、ね、お話しさせていただいたんですけども、月面探査ロボットからの電波を聞こうと、この2つの、ね、大きな展示されておりますので、その点をちょっといろいろとお聞きしたいと思います。で、まず月面着陸スリムの搭載のロボットですね、そのあたりのお話、ちょっと聞いている方もご存じない方もいらっしゃると思うので、ちょっとお話をお願いしたいさせていただきます。どうぞ。
はい、ですね、まずその、今年の1月、2024年の1月に、月面探査機スリムが、まあ、この月面に着陸しました。で、まあ、スリム自体はアマチュア無線機を積んでないんですけども、そのスリムの横っちょにですね、2つのロボットがついてまして、まあ、名前がレブ1、レブ2という名前で、打ち上げられて、で、スリムから着陸する途中でこう月面に分離されて、 レブ1レブ2は月面に着陸して、それぞれまあ独自に活動したというものです。そのうち皆さんが見たことあるかもしれないと思うのがスリムがこう月面に着陸している画像というのがあるんですけど、それを撮ったのはレブ2の方なんですね。ただレブ2の方は Bluetooth しか通信機能を持ってないんです。ただレブ1の方は、Bluetooth に加えて、業務用の S バンド通信とそれからアマチュア無線用の UHF 通信を持っているので、レブ2から画像を Bluetooth 経由でレブ1に送って業務用の S バンドで地球に送るということをしました。まあ、ここまでは あくまで業務の話なんですけど、今回ハムフェアに出展しているアマチュア無線の方なんです。でレブ1にはですね、もう1個 437.41MHz で、電波を発射する、機能を持っていまして、この正面のついているですね、このオレンジ色のフィルムが、遠変波を出すフィルムアンテナになっているんですけれども、まあ、ここからですね、1W で地球に電波を送信して、UHF の電波を地球で受けることができると。ただまあ 1W とはいえですね、40万キロの距離があるので、まあ普通のホイップアンテナとかそれではちょっと地震が厳しいかなと。例えばヤギアンテナをスタックしたりとか、パラボラで受けたりする必要があるんですけども、私たちその和歌山大学にあるですね、12メートルの、ディッシュアンテナ、ちょっとこれ和歌山大学と一緒に協力しまして、日本では、そこでとりあえず、UHF 信号モールスを受信して復調するところでは成功しました。で今回ここで展示しているのは、オランダのドビンゲローという場所にあるですね、25メートルのディッシュアンテナの局が受信してくれた信号を今ちょっとここでデモを流して展示しているという形です。やっぱりですね、25メートルもあると相当 SN が良くて、このスペクトラムを見てもらうと分かるんですけど、だいたい 15dB から最大 20dB 近くまで SN が取れているので、まあもしかしたらこの背景で聞こえてるかもしれないですけども、このモールス音ですね、このモールス音がもう耳でもしっかり聞き取れるというところでもバッチリ PS 復調できるということになってます。でこのレブ1からはモールスの他に PSK 信号も出していて、このドミンギロの局の信号を使って我々もそのモールスと、PSK と両方ともデコードに成功していますので、だいぶありがたかったなというところもありますし、このオランダの局が受信してくれた信号自体はもうネットに公開されて配布されて誰でもこうダウンロードできるんですね。で、そこのドミンゲロの局で受信した信号を使って信号解析したダニエルさんというアマチュア無線家がいるんですけども、その方がですね、その解析のベースとなるグニューレディオっていうソフトウェア無線のソースコードも公開してくれてまして、それをダウンロードしてくれば、まあ、ちょっと いろいろいじってやったりすると、皆さんの手元で月から受信した電波をこう再生して遊ぶことができるという環境がもうそういう時代になっちゃっているんですけども、いろいろと自由度高く遊ぶことができるので、まあ、ちょっと今回いろいろ展示させてもらってますけども、そういう展示以外にも皆さんの家でもなんかいろいろ遊んでもらえるといいなと思っております。
今背景で、ね、聞こえているモールスの、これを実際に受信した音そのものなんですか？
そうです、そうです。もうこの信号がもう月から送られてきたというものですね。でレブ1自体はもう月面に着陸した2時間ぐらいで活動を終了しているので、もう電波を出すことはできないんですけれども、その2時間の運用の中で、S バンドの通信、 UHF の通信をこう切り替えながら運用するんですけども、その中で、まあ、UHF の信号をちょっと今回再生させてもらっているというところです。
なるほど。だから レブ1からの信号の受信は和歌山大学とこのヨーロッパの方で受信されているという。
はい、とりあえず今しっかり復調までできる形で、受信できたのはその2局だけですね。もし他にもいや私たちも受信に成功しているんだというのがあれば、ぜひご報告いただきたいなと思います。
逆にこの電波がレブ1から来るという話は、まあ、以前から、このスリムが出るときに、まあ、アナウンスされてたんで、まあ、特に、誰に受信してほしいというんじゃなくて、皆さん受信できたらやってくださいと、そういうふうな感じで、地上の方で受信している、そんな感じですか？
そうですね、もうアマチュア無線はですね、業務用無線と違って誰でも受信していいというすごい自由度の高い無線ですので、私たちもそういうのを想定して、もちろんハードルはかなり高いです。ハードウェアもそうですし、信号解析の技術も相当なものが求められるんですけども、いろんな方にいろいろ挑戦してもらいたいなと思ってやってきたので、もし他にも地震成功した局とか、信号解析に成功した方々いれば、ぜひまたご報告いただきたいなと思います。
だから和歌山大の大きなパラボラ、ね、今回ヨーロッパのパラボラ、まあ、そういうレベルのやっぱ設備がないとできないということですね。
そうですね、やっぱりその、まあ、ヤギにしろ、パラボラにしろ、しっかり回線計算をしてやると、まあ、どれぐらいの離得が必要か、まあ、大体 30dBi ぐらいの離得が必要になってくるんですけども、があれば、まあ、かろうじて挑戦できるかなというところです。で、今回月面からですね、1ワットっていう、まあ、結構電力的には頑張ってる方なんですけども、やっぱりそれでもなかなか厳しいです。もし皆さんが今後その新宇宙、多分月とか月異縁に向けて、アマチュア無線局の多分レピーターを置くとか、いやアマチュア無線機を積んだ探査機を打ち上げるとかいうことを、まあ、大学とか民間とかでやるような、時代になってくると思うんですけども、なった時には、まあ、ただ送信出力を上げるとかアンテナを工夫するとか、あるいは受信機側、地上側で頑張るとか、そういった工夫が必要になってくると思うので、まあ、そういったなんていうでしょう、考察の一助にもなるといいなというふうに思っております。
まあ、そういう意味では世界で初めてのこういう実験ができたと、そういう形ですよね。
そうですね、もう一応世界で初めての月面アマチュア無線局ということで、あと、まあ、複数のロボットレブ1レブ2で協調して月面を探査したりとか、あとレブ1自身もですね、こうバネを持ってて、バネをこう縮めて圧縮、縮めたり広げたりすることでジャンプできるんですけど、月面をこう移動したりとかですね、まあ、いろんなこう世界初のことができたかなと思っていまして、ぜひ皆さんもなんかいろんなことに、アマチュア無線に限らずですけど、アマチュア無線も含めてこういろんなことに挑戦していってもらえるといいなと思います。
なるほどね。ちょっと2つばかり質問したいんですけども、はい、まずこのアマチュア無線局ということで、確か日本の総務省の免許を受けたとかいう話をお聞きしたんですが、そういう形で無線局を月に持っていて、まあ、移動局になるんですかね、そういう感じなんですか。
はい、日本の総務省で無線局の免許を受けました。で、ただし設置場所に関してはですね、月軌道というふうに免許上には記載されています。なのでこれは移動局、いわゆるポータブル2とか1とかそういうのではなくて、もう月軌道に設置された固定局ですね、はい、
なるほど。移動はしてる、まあ、地球側に見れば移動はしてるんだけども、月軌道になる固定局と、そういう扱いなんですね。
そういうことです。
なるほどなるほど。からもう一つなんですけれども、まあ、レブ1これ、先ほどマネとかで移動できるようになってると思うという話なんですけど、このアンテナの向きですね、これってやっぱり基本的に地球の方に向けたいと思うんですけども、そういうのはやっぱり地上からそういう制御はできるんですか。
ですね、やっぱりこの探査機自体がそのカメラを使って地球がどっちにあるかというのを判別しているわけではないんですね。ただしこの UHF のアンテナって実はソーラーパネルもくっつけられてるんですよ。なのでこうタイヤを転がして転がっていくと発電量が最大になる場所、つまり太陽がある方向だけは分かるというところで、まあ、まずは発電量を確保して、であとその時のこの S バンドアンテナとか UHF アンテナの、姿勢ですよね。 S バンドアンテナが地球に完全に向いてない状態では、UHF に切り替えるとか、まあ、そういう簡単なアルゴリズムなんですけど、でなんとか通信を取ったという形ですね。
だからそういうこと形でやっぱり太陽の向きというのが非常に重要になってくるわけですね。
やっぱりその発電できないとですね、どんどんどんどんもう死ぬ時間が早くなってしまうんです。この発電量も結局その、レブ1全体の消費電力からはかなり小さいので、この充電ができるわけではないんですけれども、その活動時間を延ばすという意味ではやっぱりこの発電というのは結構重要なファクターなので、できるだけ発電量を稼ぎながらこう運用時間を稼いで、探査時間を、要はいろんなことができる時間を確保するという設計思想です。
いろいろなご苦労があるわけですね。でもこれアマチュア無線という形の中で、まあ、衛星とかはねもうずっとこのずっとあるし、 ISS の通信とかもやってるんですけども、月面に、無線局を置いた、まあ、世界で初めてのアマチュア無線局で、これからのいろんな技術含めてこれからの流れといいますかね、それが楽しみという、そんな感じですね。
そうですね、やっぱりこのいろんなことができるのがアマチュア無線ですし、まあ、アマチュアの精神としてもなんか挑戦的であるとかね、国際的であるとか、こういろいろな精神というのがこうモットーとして歌われています。でまさにこの宇宙からのアマチュア無線というのはもう国境を越えたというか、もう国境のない通信なので、こういった、まあ、宇宙に限らず、まあ、海とか地上ももちろんそうなんですけど、なんかいろんな形でこうアマチュア無線が発展していったり、遊ぶフィールドが増えていくような、世界になっていくといいなというふうに思っております。
まあね、これからも非常に楽しみですね、はい、今日どうもありがとうございました。最後にこのブースの名前と、お名前コールサインお願いいたします。
はい、こちらこそありがとうございました、JQ1ZVI JAXA ハムレイディオクラブです。はい、鳥居渡です。よろしくお願いします。
どうもありがとうございました。失礼します。
ありがとうございました。
はい、JG3QZN E4 の田中です。カンハム DXCC はむっちゃ今暇です。ハムのラジオ。
それではここで無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画からのお知らせです。まずは第1級陸上特殊無線技師通信教育講座のご紹介です。現在第1級陸上特殊無線技師2月期の受講生を募集しています。当社オリジナルのテキストと問題集でご学習いただいた後は本番さながらの試験問題を体験できる5回分の模擬試験問題で演習を重ねましょう。答案を当社にお送りいただくと採点・解説し受講者マイページよりお返しさせていただきます。わからない問題は質問掲示板から質問することができます。専任の講師が皆様からの質問に一つ一つ丁寧にお答えしますのでサポート体制もバッチリ。第1級陸上特殊無線技師2月期の受講者は1月中旬まで募集しています。 QCQ 企画の通信教育講座で上級資格を目指してみませんか？ QCQ で検索。現在 QCQ 企画では行政課程や通信教育講座をお得に受講できるキャンペーンを実施中。 QCQ 企画が提携をしているハムショップに行くとお申し込みの際に使えるキャンペーンコードチケットをゲットできます。こちらのチケットを使用してお申し込みをするとお申し込み資格やご年齢にかかわらず受講料金からなんと3000円引きとなります。ちなみに先ほどご紹介した第1級陸上特殊無線技師通信教育講座も割引の対象です。提携しているハムショップは当社ホームページからご確認ください。ハムショップ一覧の店名の横に QCQ 企画のロゴマークがついているハムショップが当社との提携店となりますのでお店に行ってキャンペーンコードチケットを受け取り QCQ 企画の養成課程通信教育講座をお得に受講しましょう。提携店は続々増加中。あなたの街のハムショップをぜひチェックしてみてください。 QCQ 企画では第3級第4級アマチュア無線技師と第2級第3級陸上特殊無線技師の養成課程を実施しています。養成課程の受講方法は2通り、養成課程講習会と養成課程 e-learning からお好きな受講方法をお選びください。養成課程講習会はプロの講師が懇切丁寧に講義をいたしますので初めての方でも安心してご参加いただくことができます。北は北海道から南は九州まで幅広いエリアで講習会を実施していますので当社ホームページからお近くの講習会場をチェックしてみてください。ご家族やお友達同士会社の仲間たちと一緒に参加ももちろん OK。 4アマ2陸特は2日間3アマ3陸特は1日で終了試験まで受験ができるので短期集中で資格を取りたい方にはおすすめです。養成課程 e-learning はスマートフォンやパソコン、タブレットを使用してお好きな時間にお好きな場所でご学習ができ最後の終了試験は最寄りのテストセンターで受験ができるサービスです。受講期間は90日間、隙間時間にサクサク進めるもよし、繰り返し動画を見てじっくり進めるもよし。動画は何度でも視聴することができるので何度も復習したい方におすすめです。テストセンターは全国に300カ所以上ありご受講者様の都合に合わせて試験会場、試験日をご選択いただけます。 お休みが合わず講習会にご参加できない方もこれなら安心ですね。実際の受講の流れや受講料金、講習会日程などはホームページからご確認ください。QCQ 企画は無線従事者資格の取得を目指す皆様を様々な形でサポートいたします。お電話でのお問い合わせは東京 03-6825-4949、 東京 03-6825-4QCQ まで。平日は9時30分から16時45分の間で受け付けております。以上、きっと人生はもっと楽しい QCQ 企画からのお知らせでした。
Radio Narita 83.7。
若者ハムの支援コミュニティヨタジャパンをご存知ですか？ヨタジャパンでは私たちと一緒に活動する若者会員を募集しています。10代20代の皆さん、楽しみながら新しいアマチュア無線を作っていきましょう。若者をサポートする参助会員も募集中です。詳しくはウェブサイトで。一般社団法人ヤングスターズオンジエアジャパンでした。
それでは次のインタビューです。 JAEME のブースでお話をお伺いしました。
はい、ハムフェア会場の一角にですね、ちょっと私も憧れてはいるんですけども、なかなか手が出ないという無線のヒットジャンルがのブースがありましたので、ちょっとインタビューをさせていただこうと思っております。まずお名前とコールサインと、あとこのブースのお名前とご紹介いただけますか？
はい、JE1OYE 鈴木拓郎といいます。JEME、月面反射通信の、仲間になっております。
はい、はい、よろしくお願いします。アース、ムーン、アースですよね。
そうです。はい、
アマチュア無線のいろんなジャンルの中で、一つこう一番ある意味遠いところと通信しているようなイメージがありますけども、まず ENA の、 その基本的なその通信の方法であるとか周波数であるとかっていう情報をちょっと教えていただけますか？
はい、大半の方は、2メーター430、1200メガヘルツとマイクロ波の周波数を使いまして月面反射通信を行っております。で、月面反射通信では地球から大電力の電波を出しまして、そちらから月まで到達して、月からに月面反射したものをもう一度地球で受信する。で、その際に月から見えている、お互い見えている国同士、日本 J 同士はもちろんなんですが、月を経由してヨーロッパないしアメリカという形でですね、 DX 通信ができるモードになります。で、月との距離が、片道38万キロですので、
すごいですね。
往復約76万キロの長距離を、飛んでくる電波になりますので、地球から大電力の電波を出さないと地球にまた戻ってこないという、そういうモードになっております。
片道38万キロ、はい、往復76万キロですか？
はい、
そうすると光の速さ、電波の速さであったとしても、
約 2.5 秒から 2.7 秒近くの時間差、時差が生じてしまいます。
スケールが大きいですよね。
大きいですね。
やっぱりこのスケールの大きさっていうのが一つの魅力っていうことになるんでしょうかね。
そうですね。だいぶなかなかアマチュア無線の技術の中では最高峰とされるものの一つではあります。近年ですね、その SSB や CW モードの他にですね、デジタルモードの普及に伴いまして、従来500ワットの電力が必要だったものが 10dB 下がって 50W、一般のアマチュア無線局に許されている移動局での電力で通信に成功される局が増えてきております。
なるほど。そうするとやっぱこのデジタルモード、JT65 とかね、よくこの EME の文脈で語られますけれども、そういうところが増えてきたことによって、参入障壁は、高いとはいえども下がってきてるっていう、そういう状況なんですかね。
その通りです。だいぶ CW でもそのノイズスレスレ、ノイズ以下の信号を聞いてですね、なんとか聞こえてるかな、聞こえてないかなという心配をしながらしているモードだったのですが、だいぶその FT8 の元の技術であります JT65 のレコードをすることによりまして、従来では到底通信することのなかったお互いのですね 10dB 弱い曲同士が更新できるようになってまいりました。
なるほど、なるほど。まあ、そうするとなんとなくやっぱり最高峰っていう言葉が使われてましたけども、なかなか遠い世界かなと思ってた EME がちょっと身近に見えてきたところもあるんですけども、はい、じゃあ普通の 50W のその無線機が手元にありますって言ってた時にですね、やっぱりアンテナとかですね、いろいろ揃える必要があるものがあるかなと思うんですけども、はい、例えば 50W の無線機って 2m でも430でもデジタルモードでやろうってなった時にどんなものが必要になってくるでしょうか。
そうですね、50W の機械でですね、アンテナにつきましては SSD で遠距離を行っている方、おおよそ、波長にしまして3波長から5波長ぐらいのブームの長さですね。例えば2メーターで言いますと、3波長ですね、ブーム長6メーター、430メガで言いますと5波長から10波長ですね、なので7メーターぐらいの長さのブームを使いまして、それが2枚ですね、片側変波面というものがありまして、水平変波2枚垂直変波2枚という形でやってらっしゃる方が多くございます。
はい、そうするとヤギアンテナをとにかく4枚揃えるっていうのが標準装備であると。
その通りです。
そういうことなんですね。
1200メガヘルツ以上につきましては2.4 メーターから3メーターぐらいのパラボラアンテナを使うことで、ヤギアンテナではほとんどやってらっしゃる方が少ない周波数帯です。144メガヘルツと432メガヘルツについては大半の方がヤギアンテナ、外国の一部の局については6メーター以上の巨大なパラボラアンテナが稼働していると聞いております。
なるほど、なるほど。やっぱり出力の面でもやっぱり2メーター430っていうのがある程度稼げるということ で、 やっぱりマイクロ波とかで1200以上でやるとやっぱり1段2段難易度が上がってくるっていう、そういうことなんですかね。
そうですね、なかなかパラボラアンテナにしましても従来、同軸ケーブルを使って、無線機パワーアンプまで接続されるのですが、あまりそれより周波数上がってまいりますと今度同波管という形でですね、金属の核パイプのようなものをつなげていく形になりますので、ほとんどアマチュア無線やってらっしゃる方同軸ケーブルでやってるかと思うんですが、同波管という核パイプ、金属の核パイプを使ってやっていらっしゃる方もおられます。
そうなってくると本当にほぼセミプロの世界といいますか、ほとんどお仕事でそういうことをやってらっしゃる方の集まりっていうイメージですけどね。
近いところがございます。
そうですよね。で、他にそのアンテナ、代表的なところでアンテナってお伺いしましたけども、例えば他に必要な機材っていうのはございますか。
そうですね、アンテナももちろんのところ、やはり受信アンプですね。受信のプリアンプにつきましてはその NF の値が 0.5 よりかなり下回るものがですね、出回ったりきて、ヨーロッパ方面の、キットでですね、だいぶ低いものも出てきてございますので、そちらを利用している局が多くございます。
そうですね、そういうアンプについても結構技術革新があるっていうことなんですかね。
そうですね、だいぶデバイスにつきましては FET からガリヒソ、ヘムトといったデバイスが出てきまして、低雑音の受信アンプがここ20年でかなり普及してきてるんですが、逆にですね、今度、民生の使ってらっしゃる中でも FET 自体をですね使わないで、もうそれそのものがモジュールになっている受信機に変わってきておりますので、ディスクリートでいうとこう単独のデバイスとしての FET というものがだいぶ市場で減ってきておりまして、逆にプリアンプが作りづらいという変な状況になってきております。
なるほど。どこの世の中も自作とか修理とかが難しくなってきてますけど、この EME の世界においてもやっぱり同じっていうことなんですかね。
同じ状態かと思われます。
なるほど、なるほど。それから月面に反射させるっていうことになると、はい、アンテナを向けなきゃいけないじゃないですか。で、噂に聞くその行革ローターであるとか、はい、もちろん方位学もあるんでしょうけど、はい、ローテーターなんか特殊な装備がいるかなってイメージがあるんですけど、はい、その辺のローテーターって必須なのか、それとも手で追いかけられるのかっていうと、どんなイメージですか。
非常に移動局でですね、ポータブルで使って、肩の高さですとかこういう形であれば実際に月を見ながら追いかけるっていうことも可能かと思うんですが、自宅でそれは難しいと思いますので、方位角、アジマス、これから仰角、エレベーションといったローテーターを を装備する必要がございます。
なるほどなるほど。そうするとその、まあ、プリアンプもアンテナの直下につけるでしょうから、だいぶアンテナ周り、はい、本体も含めローテーターも含め、はい、プリアンプも含め、はい、結構やっぱりそこには準備がいるぞと、はい、
その通りです。もう一つ一つ大事な装置としましてはシーケンサーというものが必要になってまいります。
シーケンサー、はい、私初めて伺ったんですけど、
はい、シーケンサーというものは、単純に受信アンプ送信アンプ、あと、トランシーバーのスタンバイを、切り替える装置になりまして、そのアンプの入り切りの順番を間違えると受信アンプを焼損焼いてしまったりそういう不具合が生じますので、まあ、そこまで人間が壊さないようにするためにシーケンサーというものを使って、それぞれ受信アンプ送信アンプリグの切り替えをしております。
なるほど。その、まあ、安全装置というか意味も含めてスイッチをするための機械が別にあるっていうこと
その通りです
なんですね。なるほど、分かりました。まあ、やっぱりスケールの大きいところにチャレンジするためのそれなりの装備は必要だけどもやっぱりやってみるとロマンの世界だなっていうそういう楽しみってことですかね。
おっしゃる通りです。
なるほど、よく分かりました。もっともっといろいろお話も伺いたいところですが、だいぶ時間もね、たくさんお話を伺えたと思いますので、最後にもう一度お名前とコールサインと、はい、あと、はい、多分多くのリスナーの方が EM やったことないと思いますので、はい、そういう方々に向けて一言いただけますでしょうか。
はい、はい、コールサイン JE1OYE、鈴木拓郎と申します。私もこの世界に足を踏み入れましたのは16年前に、千葉県の勝浦市にございます JAXA の勝浦の通信所でですねアンテナを借りるイベントがございまして、その時に JEME のメンバーに入れさせていただきました。なかなかこういったイベントが近々にあるわけではございませんので、なかなか参入する上で難しかったところはございます。でやはり一度ですね私どもの方に訪ねていただいてですね、どういった設備が必要か、どういったタイミングでコール郵送できるかという形で、聞いていただけたらなと思っております。
はい、EMEの話、ロマンの話をたくさん伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、7N4SGU、藤井です。群馬から参りました、群馬のが熱いです。
7K4ADK 松本です。うん、やっぱこっちは涼しいな。群馬の方が暑いね。ハムのラジオ、
次のインタビューはジャムサットブースでお話をお伺いしました。
はい、ハムフェア2024の会場のブースを巡っておりますけれども、たくさんのカラーのパネルでですね写真を紹介されている、そして机の上にはいろんな機械のですね展示もされている、そんな目を引くブースにお邪魔をしております。では早速ですが、お名前コールサイン、そしてこのブースの名前のご紹介をお願いできますでしょうか。
はい、私コールサインは J3NAS、ポータブル1ですね、5棟と言います。ジャムサットの理事をやっています。で、ここ のブースのですね、目的というのは衛星通信を広く皆さんに広めるということと、それからいわゆるそういうなんていうんだろう、ノウハウといったものをですね、皆さんに紹介していくということを目的にやってます。で、まあ、会員はですね、過去ずいぶん多かったんですけど、今だいぶいろんなところに散らばっちゃってて、人数的にはまあ180名、200名ぐらいいるかな。
あ、でも200名もいらっしゃる、はいはい、多いですね。
それでですね、年4回こういうですね、ニュースレターを行してます。
なるほど。
どちらかというとその技術的な衛星関係の技術的な情報とか、それからこういったどういった衛星が今使えるのかとかですね、そういったものをですね紹介しています。
はい、ありがとうございます。で、まあ、衛星っていろいろ種類もあるんだろうと、今このいろいろ種類をですね今一覧でパネルにしておいてくださってますけども、はい、一般的にというのは例えばアマチュア無線だといろんなモードであるとか周波数とかありますけど、はい、衛星で使われるところっていうのはどういうところになるんですか。
ですね、だいたい周波数的にはですね144と430、まあ、どちらをアップにするかどちらをダウンにするか、まあ行きと帰りですね、そういった周波数を使ってですね衛星とのやり取り、 ですので衛星の見える範囲が全部あの計測できる範囲になります。で、過去には JAL でですね、JAS-1 とか JAS-2 とか 今でも JAS-2 飛んでますけども、そういったものを使ってですね、遠い地域と計測する。で今一般的によく使われているのはですね RS-44 という衛星とかですね、それから最近出てきた衛星でですね IO-117 というイタリアの衛星なんですけど、それはですねあのいわゆるパケットを使って、更新するというんですけれども、これは結構高いところ飛んでましてですね、まあ、見え始めはヨーロッパ見え始めるとずっとそのまま追っかけてくるんですね。ずっとアメリカの、まあ、西海岸それから中央からメキシコあたりまで、日本上空から見える範囲が消えそうです。だいたいその時間がですね相当長い時間やることができるんですね。まあちょっと時間帯的には夜になることもあるし、そういった時間帯になりますけれども、まあ、面白い衛星としてはそうだな。
その今おっしゃった IO-117 とかで高いところを飛んでる衛星だと、もう地球半分分ぐらいはだいたいいつも通信範囲になってるってことなんですかね。
昔はですね、いわゆるモルニア軌道といって楕円の軌道で回ってる衛星があったんですけど、それがまあ止まって見えると非常に長い時間見えててですね、遠い距離でできてたんですけど、今ほとんど、だいたいそうですね、500キロぐらいかなぐらいの高さの衛星ぐらいしか飛んでないんですね。で、そういった衛星の中ですね、ジャムサとですね、例えばですね、今までそのネクサスという衛星があったんですけども、日本大学とですね、協力してですね、ジャムサというのトランスポンダーを作って、そして、まあ、実際に打ち上げてもらういうネクサス衛星というのがあったんですけど、ほぼ2年半ぐらい動いてたんですけども、残念ながら昨年が起こっちゃったんですね。で次の衛星ということで天候2というのを打ち上げる予定でいます。
これがあれですかね、ブースの今奥の方にモックアップがあるところですかね。
いわゆる6U っていう衛星なんですけども、はい、あの大きさですね、うん、
これはラジオですので、ね、ちょっと
そう10センチ角を6個並べたような大きさがですね、
20×30センチぐらいですから、だいたい A4 の紙と同じぐらいのサイズですかね。
そうですそうです。それにですね、いわゆる中継機がジャマソンで連携してて、で新たにですね、今度 5.7 ヤードですね、CW ビーコンを出す予定でいます。
これが今展示されているこの銀色のパッケージに入っている、
これはですね、また別物なんです。
そうですか、
はい、いわゆる その実験のですね、ためにですね、都内でビーコンを出そうということで作っているこのビーコンの機械なんですね。そうではなくて衛星の方、あちらでまだ多分説明があると思いますけども、
そうですね、はい、
トランスポンダーとそれからいわゆる CW ビーコンというのを搭載しているということです。
わかりました、はい、ではその 6U の新しい衛星のところをちょっとインタビュー映ってみると思います。はい、はい、後藤さんありがとうございました。はい、はい、ということでこの JAMSAT のブースの隣の机に移動しまして、なんかこう机の上にかっこいいですね模型といいますか、私も模型なのかちょっと実物なのか私には理解できないんですが、機械が乗っております。ちょっとお話を伺ってみたいと思います。まずお名前とコールサインも、もしお持ちだったらお願いします。
はい、日本大学理工学部の、小玉瑞希と申します。コールサインは衛星の方ですね、 JS-1YKI になります。
はい、ありがとうございます、はい。で、この番組は基本的にラジオ番組ですので、この今机の上にある機械をですね、うまく説明しなきゃいけないんですけども、まあ、大体 A4 の紙ぐらいの大きさで、厚さがこれさっきのお話だと10センチというふうに聞いてますけれども、そのぐらいの黒い箱に、まあ、アンテナのような銀色の線が1本、2本、3本、4本出ているというような格好の機械なんですけども、これがまさに衛星っていう形なんですかね。
はい、その通りです。徳山研究室で開発した天候2という人工衛星になっております。
この天候2というのが今、ポスターで次期地球低軌道環境観測衛星ってこうかっこよく書いてありますけども、どういうこのミッションというかどういう役割をする具体的なところって教えていただけますか。
はい、そうですね、天候2で行うミッションというのはかなり盛りだくさんな内容になっておりまして、 その中でも特にですね、台湾チームによる開発されたカメラのミッションでしたり、材料劣化の観測ミッション、あとは宇宙放射線観測ミッション、そして大学連携宇宙エンタメミッションなどがあるのですが、無線化の皆様にとって一番関心の深い事項は、アマチュア無線用のリニアトランスポンダーの連続運用と 5.8GHz の CW ビーコンの運用になるかなと思います。
なるほど、なんか本当に盛りだくさんですね。これ4つのミッションとトランスポンダーが全部このまあ、ちっちゃい箱の中に入ってるってことなんですかね。
はい、その通りです。
なるほど、わかりました。これまだ打ち上がってないっていうことになるんですかね。
はい、そうですね、ちょっと詳しい時期はお伝えできないんですけれども、まあ、近いうちに上がると思っていただければと思います。
なるほど、この最新の情報っていうのはどこに行けば見られるんですか。
そうですね、奥山研究室のホームページや X、旧 Twitter などもございますので、そちらの方チェックしていただければと思います。
わかりました、日本大学の奥山研究室ですね。
はい、
天候2という言葉で、天候というのはひらがなで天候ですね。
はい、ひらがなで天候、
はい、を調べていただくと、ツイッターなりホームページなりが出てくると、
はい、
こういうことですかね。
はい、
わかりました。最後にちょっとこの、衛星、まあ、これリスナーの方多くアマチュア無線化の方ですので、何かこの衛星開発側の観点から一言いただければと思いますけれども。
そうですね、もう私たちが何よりも期待しておりますのは、やはり無線化の皆様の受信協力でございます。我々だけではちょっと集めきれないデータもあるかと思いますので、ぜひ無線化の皆様におかれましては、皆様の設備で受信していただきまして、我々の受信報告フォーム用意しておりますので、そちらで受信されたデータでしたりいろいろお送りいただければと思います。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。日本大学の天候2を開発されている奥山研究室の小玉さん、
はい
はい、でによって説明をいただきました。アマチュア無線化の皆さんもに向けてこの衛星の魅力を伝えていただいたと思います。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
次のインタビューはハムフェア2024自作品コンテストで優秀賞第2席に入選された JL1XOX 鈴木さんにブースでお話をお伺いしました。
はい、ハムフェア2024で、自作品コンテストというのがあるんですけども、その中に実は、我々のハムのラジオのリスナーさんの、JL1XOX 鈴木さんがいらっしゃいました。そこで、ハムのラジオの、ね、方からちょっとインタビューをさせていただきたいということで、お願いしております。で、お名前とコールさんお願いします。はい、
JL1XOX 鈴木と申します。よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。今回の自作品コンテストの名前ですね、どういうものを作りになったんですか。
最終回共用スリーブダイポールアンテナというものです。周波数は7メガ、14メガ、21メガの3周波を共用するというアンテナになっております。通常このアンテナは2周波までしか共用できないんですが、7メガに3倍高聴波をなせるような形で3周波としております。
あ、なるほどね。このスリーブアンテナのもともとの原理というのは同軸ケーブルの芯線があって、でそれの、まあアース側網のところを、まあ、逆方向に伸ばしていく感じの、そういう風な構造ですよね。
構造はですね、同軸ケーブルの給電部側の方をショートさせまして、14メガヘルツのところで、網線をカットし、芯線を7メガヘルツの周波数に合わせて、作っております。ただ波長短縮率の関係があって、スタブは波長短縮率によって、短くなるんですけど、実際に輻射する14メガを輻射するアンテナの長さは波長短縮率の影響がありませんので、普通の電線を給電部側に追加して、ちょっと伸ばして工夫しております。
あ、なるほどね。結構これ、まあ、制作するにあたり結構ご苦労ってあったと思うんですけども、どういったところをご苦労されてました。
これまずこの出品した作品の前に事前に28メガと50メガの共用の周波数を作っておりますが、その段階でまず波長短縮率の影響があるのかないのかというのを事前に調査して、全く波長輻射する部分の長さには波長短縮率は関係ないということが分かりましたので、その関係でスタブの部分で長さを補わなきゃいけないということで、その補う部分を作ると。で、長さの調整は当然ながら14メガの方は給電部側の方へ長さを調整する。で、7メガの方は、アンテナの先端ですね、本当の先端のところで、調整するように工夫しております。
なるほどね、かなりご苦労なさったというところですね。はい、どうもありがとうございます。で、今日は優秀賞第2席ということでトロフィーをいただいたということでね、まあ、ちょっとラジオなんで皆さんにお見せできないんですけれども、非常に、表彰されしていただいたというところですね。
ありがとうございました。
どうもありがとうございました。最後にコールサインとお名前からコンテストの入賞の、お名前ですね、はい、教えてください。
JL1XOX 鈴木です。優秀賞第2席ということで三周回共用スリーブダイポールアンテナを制作しました。
どうもありがとうございました。またこれからもいろいろとお願いします。よろしくお願いします。
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画では一山一陸特を国家試験で目指す方に向けた通信教育講座を行っています。効率よく学習できる教材、定期的な模擬試験とピンポイントな解説で受験生の皆様を強力にバックアップします。一山一陸特の国家試験を受験される方、 QCQ 企画の通信教育講座で合格を目指しませんか？詳しくはウェブで QCQ で検索。
はい、ということで今日の番組いかがでしたでしょうか。はい、やっぱり会場結構、まあ、盛り上がりというか皆さんたくさん、ね、人来ていただいて、
すごいですね。結局私見て回る時間ほとんどなくてですね。
そうなんですよね、ブースにいるとね、はい、
アポイントと収録と他の人とのコラボの打ち合わせとかですね、2日間終わりました。
そうですね、
はい。
そんな感じですね、確かに。
そんな感じですね、はい、本当もう一日あってゆっくり見たいなというのがちょっと名残惜しいというか、うん、残念になったんですけどね、
うん、
はい。
まあ、先週も、ね、お伝えしましたけどやっぱ海外の方が増えているというのはやっぱり嬉しいですね、
うんうん、嬉しいですね、はい、いっぱい声かけられまして、そのインタビュー3カ国言ったのかな。でそれ以外に某ブースでイギリス人の方と30分ぐらい雑談してまして、
うん、でもなんかね、雑談できる語学力も羨ましいですよ。すごいすごい、今ちょっとね影の能力が出ましたね。
いやいやいや影じゃなくて思って、いやいやいやいやいや、そんなことないですが、でも結構いろんな国の方見かけましたね、うん、インドの方、ホワイトのインドの方、中国の方、バングラデシュの方、かな、
カンボジアの方もお会いしました、
ね、カンボジアもいらっしゃいましたね、
はい、だからそういう意味では、まあ、世界中の方々が集まっていただけるハムフェアに、まあ、戻ってきたかなと。
その収録中でも今後ろ外国人の方通られたようなんで、
だからそうですね、リオさんの肩ポンと叩かれるというのがありましたね。
ありましたね、そういうのもあるんで
おおいう感じです、ね、
おおおりっていう感じのところもありますね。いや、それがハムフェア楽しいんですよ、
ね、うん、みんなでアイボールしたいね。
ゆきさんいかがでしたか、この今回今年のハムフェアの。
はい、なんかね、会場も新しいけどね、やっぱりなんか心機一転なんかね、いろんな話が聞けたし、1年ね、私たちのこの、マミー&ユッキーの番組もね、ようやく続いて、はい、ちょうどハムフェアが来ると丸1年なんですよね。なんかほっと しつつまた続けていけて嬉しいなっていう気持ちで、すごく遠くから会いに来てくれる方もいてね、はい、ちょっと嬉しかったです。やっぱり直接会って話せることっていうのもね、
そうですね、うん、
それがやっぱり私にとって一番かな。
あと一言、我々の番組に乱入した感想
を。あ、いやいやいや、実はね、今両方に挟まれててね、大先輩のようなちょっとね、一応心はビビってるんですけど、
は、
はい、でもなんかね、こうやって並んでできるなんてね、夢にも思ってなかったんでね、嬉しいです。まあね、また頑張ってやっていきたいと思います、ね、
はい、頑張ってください、
はいはい、皆さん、はい、一緒に頑張って
頑張りましょう、
体元気に頑張ってみましょう、
はい、そうですね、はい、
ありがとうございました。
どうもありがとうございました。またこれからも、ね、どうぞよろしくお願いいたします、
は
い
は
い、
こちらこそよろしくお願いします。
ハムのラジオでは皆様からのお便りを募集しております。どうぞお気軽にお便りをお送りください。どんな内容でも大歓迎です。ご意見、ご感想、お叱り、雑談、無線以外の話題でもお寄せください。お便りの先はメールの場合ham@hamsradio.net ham@hamsradio.net こちらの方に、ね、お送りください。またホームページにありますメールフォームからも、ね、お送りいただけますので、そちらの方もご活用ください。今日はどうもありがとうございました。今日の相手は JR3QFB39 と、
はい、JR2KHB 須田と
JJ1TST ユキ、
はい、JG1ITH 医療でした。今日はね、楽しい会話が始めましたけども、またお会いしたいと思います。それでは皆さん73
さよなら、
88さよなら。
この番組はきっと人生はもっと楽しい、無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りしました。